こんにちは、浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。今週はいつも編集してくださっている、方がですね、おめでたいことがありまして、お休みをしておりまして、ちょっとイレギュラーな、番組になります。今日はスペシャルゲストをお呼びしております。どうぞ。
こんにちは、気づきのマエストロ宮城明です。
今日は気づきのマエストロなんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夫婦訪談ということで何をね、喋ろうかと思って先ほどお話ししていましたけれども、2016年秋に全てが変わるっていうふうにね、こうバシャールが言いましたけど、その流れで私たちもいろんな変化がありまして
本当に変わりましたね
本当にこうとても笑えないっていうかね、あまりにもこう変化が多すぎてっていうことがありましたけども、1年半が過ぎてというか、もうね、秋からカウントすればもう少しで2年になりますけどね、この秋でね、どんな感じでしょうか。
まあ現実的にはものすごく大きな変化があったわけですけども、まあ、住むところまで変わってしまい、
うん、
ということなんですが、内面的にはなんか全然変わってなくて、どこでどういう状況であろうと何をやっていようと、なんか全然自分の内側が変わってない感じっていうのがあって、今もそうなんですけども、そういう意味ですごく変化するっていうことに対してこういろいろ想像してた部分っていうところが、内面的にはあ、なんかこういう感じか、こんなもんかみたいな感じのところがあったりとか、でも実際に冷静になってその状況を今こう見てみると、なんかすごいことが起きたなみたいな感じが、でいろんなことがあったなっていうことを思い返してる、そんな感じですね。
本当にね、現実的にはもう本当にいろいろな変化がありね、だって思い返せば、まあ、最初のこうスタートの合図みたいなのがあなたの、ね、網膜はかりから、ね、まあ、明確に始まったっていう、こう一つの大きなサインとしてはそれがあったように思うんだけども。
そうですね、思い出したくもないですね、あの手術はねもう本当に
2016年、ね、はい、2月でしたね、
はい、でも過ぎてしまうと、まあ、やっぱりそれがきっかけになったということで、まあ、なんでこんなことが起きるんだっていう思いっていうのがやっぱりあったけども、今になってみるとやっぱりそれが必要だったんだろうなっていうような感覚もあるので、
うん、
まあ二度としたくないですけどね、あの手術はね、
うん、
もうひどかったのでもやっぱりそれくらいしないとやっぱり自分も気づけなかったのかなっていう部分はやっぱりあったので。
そうだね、うん、でも何かね、こう変化をしていくのにこうそういういわゆる試練っていうかね、
はい、
決して楽しくなかったわけじゃないですか、その手術がね、はい、
うん、
だとか、まあ本当に過ぎ去ってみるとまた何ていうか捉え方が すごく変わってくるから、また不思議なんだけれど、
うんうん、
でも決して、うん、その直近その時は何かラッキーなことが起きたみたいなことではなかったわけだから、ね、はい、うん、まあ、その後のこともね、
はい、
含めて、
はい、うん、そうですね、うん、まあ、実際にだからそこで実際に目が見えなくなる可能性がすごく高かったっていう部分もあって、逆にこうやって今見えてるっていうこと自体の方がなんか奇跡的な感じがしているっていうか、
うん、
でこう目が見える状態でその後こう良くなったっていうことは、やっぱりまた何かそこから改めて再出発としてまた自分がこう進むべき道みたいなものがこうなんか残されていったのかなっていうような感じはありましたね。
うん、いや本当にこう、もう決断に次ぐ決断みたいな、
はい、
その1年 で、
うん、
で仕事もね、あなたはいろいろ変わったりしたじゃない、
はい、
そうですね、その辺はどうですか、今振り返ってみてあの時の自分に何て言ってあげたいとか。
まあ、なんか振り返るとこの本当に1年間がもう何十年もの中にあったような感じもするし、すごくあっという間な感じもするんですが、まあ本当にいろんなこう 状況の中でいろんな決断をしていく中ではやっぱりもう、まあ、こうするんだってすごくすっきり決められたところがあって、何をするにしても、例えば家を手放すにしても、その仕事で、まあ、4トントラックのドライバーをするにしても、まあ、どこかのその宝石店で働くにしても、その時点では自分がまあそうするって決めてやっていたことなので、でその中でいろんな出来事が起きて、自分が想像もしないようないろんなことが起きるっていうことを経験したということは、今になってはすごくいい経験だったなっていうふうに思えますけど、その時はもうなんかそんなことをいい経験を今してるなんて思っているわけではなく、やっぱり必死にその場その場その場その時その時を生きてるに過ぎないっていう感じでいた、その積み重ねの結果として今ここにあるっていうだけの話だなっていうのをすごく実感してる感じですよね。
うん、なるほど、うん、だから意外とね、あの新しいことにチャレンジするのは怖くない人だよね。
まあそうですね、
うん
うん、だってもうなんか腹くくったらもうしょうがないじゃんと思うと、
うんうん、
その中でじゃあ今自分にがこう選択できる可能性っていう中から、まあ、どれかを選ぶ、
うん、
で選んだらもうそれをやるしかない
うん、
っていうのはすごく得意な部分だなと思いましたね、
うん、なんか私も同じようにこうニュートラルにこう自分の職業も選択も含めて、
うん、
あの時にこうどうしようかなっていうふうにこうゼロに戻した上で、まあ、いろいろ無策をしたけども結局カウンセラーっていうところに落ち着いちゃったのね、はい、私の場合は、
うん、
だからなんだかんだ言ってこう新しいものが好きだったり新しい経験をしていくのは好きな部分もあるけれど、なんか意外となんか自分にできることってあんまりたくさんはないんだなって思ったの、
うん、
なんかその時に、うん、こう意外と私マルチ人間だと思ってたんだけど、最近笑われるんだけどどこがだよみたいな結構何にもできなくって、できることがこう自分が考えてるよりも少なかったっていうか、なんならこれしかできないじゃんみたいなことがまあ見えるようになったのかわからないけども、うん、そういう意味でこうあんまり迷いがないと、まあ、決断する時の迷いのなさはね本当にもう恐ろしいほどの決断をしていくからあれだけども、
うん、まあ何か、ね、そこでもすごくないものねだり的なところがみんなあるんだろうなと思って、
うんうん、
私の場合は逆にその一つのことしかできない職人的な何かっていうものを持ちたいって思ってずっといたけども、
うん、
実際はすごくマルチ人間で、
うん、
逆に言うと何でもできる
マルチだよね、
うん、でけど自分の中ではそのどれも中途半端っていうような世界にいたけども、
うん、
でもそれだからこそなんか自分がもうこれだって決められる何かを持っていたいって思ってたけど、それ自体が実は本当は自分の持っているある意味ギフトではないっていうか、
うん、
自分はそのマルチであるところがギフトであり、
うん、
その何でもできるんだとしたら、
うん、
何でもいいんだっていうところをちゃんと自分が受け止められるかどうかっていうことがすごく重要なことだと思う、
うん、
思えた、
うん、
今回のことでも特に、
うんうん、
だから何をやってもいいって、
うん、
で何をやってもいいんだとしたら本当に自分の今までのその意識の外側、まあそれがまあトラックのドライバーっていうところもあったんだけどもね、
うんうんうん、
そのうん、あの時なんて言ったっけ、その、あの頭脳労働しかしてなかったから肉体労働をしたいっていうでもそれぐらい単純な
中二病化っていうね、もう本
当にその世界を変えるみたいな感覚っていうところを選択した結果として、
うん、
まあできるけどやりたいかっていうと、まあ、ずっとやることじゃないって思うし、向いてるかっていうと向いてることでもないなっていうことは、
う
ん、分かっ、
そうよね、
はっきりした
っていう、やっぱりその適職ってあるよね、
うん、
うん、多分、
うん、
だからみんなにもそれがあるんだろうなと思って、
うん、
だから多分トラックの世界に行って自分と同じような仕事をしたら彼らは多分生きてこないっていう人たちもいるわけじゃない、
うんうん、
例えば宝石を売るって言って、
う
ん、ね、
いや多分無理だと思うけど ね、うん、
でその宝石大きいね宝石屋さんで働いてる人たちがじゃあ独立してみんなね宝石のことよく知ってるんだからっていうのもみんながみんなそれが合ってるっていうわけじゃないっていうか、なんかそういうところをこうね見てきたのかなと思いつつ、私は私でこうなんかマルチになりたいわけじゃないけどなんか私ね何回も言うけど、あのなんていうかね、旦那さんをさ支える 内助の子を見たらめちゃめちゃ憧れるのね自分で笑ってるけど、なんかそういうのに憧れてるんだけど、結局そうなんか夫がそれを望んでないしなんかそれは やってできないことではないけども、なんかそうじゃないっていうか、もうそれは別に本当に中途半端で、それはそれを極めてる人って本当にすごいから、いろんな方たちを見てても、なんかそっちの才能じゃねえんだなみたいな、ことでね、まあなんか私にはこれしか、まさかのなんていうか私の道はここなんだなっていう、ね、本当に自分のこともあるじゃと思ってたからね
まあでもなんかすごくこう1年半経って思うのは、すごく居場所が大事だな、うん、自分がどこにいる人間なのかっていうこと、自分がどこにいたら一番生き生きと生きられるのか、自分が一番生きる一番輝ける場所ってどこなのかって、でそのやっぱりその場所をちゃんと自分が選んでそこにいるっていうことのすごく重要さっていうのを感じて、でそこを目指した結果としてやっぱり宝石を扱えるっていう場所にいて、やっぱりここが自分の居場所だなって思えるようになったっていうことの側面と、でもそれそういう意味で自分自身がどういう人間なのかがある程度こう分かってくる中で、どこでもいいっていう全く逆の、どこにいても自分らしくいるっていうことがこのできるっていうこと、だから どこにいてもいいっていう、このなんか全然相入れな両面がこう自分の中でうまくこう折り合いがつけられたっていうか、こうなんか統合されてきたみたいな感覚がある、
うん
うん、だからすごく宝石をやっててもなんかここにいなければいけないという感じでは全然なくて、今はまあここだけど、このあと何かもっと面白い出会いがあったらまた違ってくるのかなとか、これプラス何かがこうで起きてくるのかなとかって、そういう感覚があるから、すごくなんか自由な感じっていうか、そのすごくこう居場所として自分がいるべき場所を選ぶっていうのもすごく重要だけど、だからってそこに縛られているって感じではないっていう、そんな感じがすごく強くありますね、
うんうん、私の場合はね、もう生まれてこの方ずっと仙台にいて初めて住民票をね移したわけなんだけど、
う
ん、
まあ、それは大きいよね
そうだね、なんかやっぱりこう離れた、物理的に離れたところから故郷を見る、離れたところから過去の自分を見ていくみたいなことがやっぱり無意識的にもそうだし意識的にもこうできるような機会があって、すごくこう新しい世界に来た感じがするかな。でそういう意味でね、なんかこうじっとしてるのも多分すごくむずがゆかったから、
うん、
何年も前から多分震災の後だと思うんだけど、うん、自分の本拠地はどこなんだっていう本拠地問題を自分の中で持っててでも未だにじゃあ東京が本拠地かっていうと、もうそういうことでもないなっていうふうに思ってて、いやただこう今回っていうかね、その仙台を出るってなった時に候補としていろんな土地があって、中には海外っていうような選択肢もあったんだけど、なんかその時は今はまだ日本を出る時期じゃないなみたいなふうに、もっと日本で何かやりたいっていうふうに思ったところに、こう気持ちが動いたから、まあ東京っていうね、まあ日本の真ん中に来たわけなんだけれども、まあこれからもこう自由にやっていくんだろうし、この2016年秋に全てが変わるって言って本当に変わってしまったわけなんだけど、なんかその全貌は全然まだ分かっていないんだけれども、でもそれでもね、こうやって命があるわけだから、なんか自由にまたその自分の才能を使っていくっていうことがすごく大事だなっていうふうに、こうすごい痛切に思ったのね、そのこの変化の時に、なんか本当出し惜しみしてももういいこと一個もねえと思ったっていう、それを痛感しました。
まあこのままいて、あと1年後にまたこうやって対談をした時にどこにいるのか、何をしてるのか、どういう状況なのかっていうのはもう本当に全く分かんない、想像もつかないけど、でもなんかこの1年間を振り返ってみると、すごいその自分も想像していなかったようないろんなことが起きたとして、
うんうん
うん、その時にまたこうやって、
うん、
そのいい状態の自分として、
うん、
こうやって話ができてたら、
うん、
もうそれが最高だなっていう感じがしますね、
うん、そうだね、うん、本当にいろんな出会いが あったね、その動くっていうことになってから出会った人たちもね、たくさんいるし、古いお付き合いの方もね、応援してくださってとかね、いろいろなことがあるけれども、まあ、自分を生かしていくっていうこと、うん、そこに諦めずにっていうところですかね。本当に楽しむことってね、なんかちょっと道を極めていくみたいなところでこう、
そうですね、
強い感じがねします、
はい、
そんな感じで、
はい、
夫婦砲弾ありがとうございました
こんなんでいいんですか
また何かあったら来てください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは今日は双子座新月ですね、メッセージをお伝えします。この時期、自分の思いとそして周囲の思いが相入れないようなことがあっても、それに惑わされることもなく、心を揺るがし、そして気負うことなく進んでいってください。自分自身の感覚に従ってください。かといって何かこれ私がこういうふうに決めたのだからっていうふうに、強引に進める時期ではありません。自他ともに、寛容さを学ぶ時期、自分を育てる時期、そして他者との関係性を育む時でもあるんですね。双子座は、ギリシャ神話のヘルメス、英語ではマーキュリーと言いますけれども、商売の神様、そしてまた泥棒の神様という意味があるそうです。とても自由で知恵を持ち、そしてまたコミュニケーションを司る神と言われています。あなたの知恵を自由に、そして誰かとつながり合うようなその先を見据えて、この時期お過ごしください。何かが新しく始まる、それは急いで決めることではなく、どこか、ゆったりとじっくりと進んでいく、そんな時期なのです。はい、ありがとうございました。この番組では引き続きご質問やプチメッセージのご希望を募集しています。ぜひメールにて、または LINE アットのメッセージにてご連絡くださいませ。また私が宮城梨沙のペンネームで2016年にリリースしました電子書籍煩悩菩薩もお読みいただければ嬉しいです。またさまざまなセッションを行っております。また宝石の会など いろんな場所でも行っておりますので、ぜひ、ブログやホームページ、もしくは、LINE アットにご登録いただきますと、そこでしか、発表していないいろんなセッションメニューとか、なんかそんなのもありますので、ウィークリーメッセージなどぜひ、ご登録いただければと思います。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。